マルコによる福音書第6章の30節から32節。さて人たちはイエスのところに集まってきて、自分たちが行ったことや教えたことを残らず報告した。イエスは、さあ、あなた方だけで人里離れたところに行ってしばらく休むがよいと言われた。出入りする人が多くて食事をする暇もなかったからである。そこで一同は船に乗って自分たちだけで人里離れたところへ行った。一日何時間あればいいと思いますかというアンケートをですね、ビジネスマンにしたっていう結果をこの前読みました。一日何時間あればいいかっていうのの、平均を取ってみたらですね、29時間12分っていう結果になったそうです。ビジネスマンの忙しい方はあと5時間欲しい、そういうふうに思っているのかなと思います。その5時間がですね、あればですね、自分の生活にゆとりとかですね、ある、仕事がしたいから5時間ですね、欲しいっていうわけではなくして、ゆっくりする時間があと5時間欲しいというですね、そういうふうなこととして、その分析はしてあったんですね。しかしですね、実際じゃあ5時間増えたらどうなるかという、そのことをですね、書いて、おられたんですけど、きっと実際には残業が5時間増えるだけだろうっつって、でなんでやっぱり人間っていうのはそうなんだろうってことを、それからいろいろエッセイには書いてあったんですね。この結果に基づきですねある時計会社がですね、面白い時計を作ったんですよね。25時間時計っていう、これでとても実用性には欠ける商品なんだそうです。25時間時計でも飛ぶように売れてるんだそうですね。その理由がわからんっていうですね。で、人はやっぱり24時間じゃなくてもっともう1時間欲しいと思ってるから、24時間っていう時計を設定しながら楽しんでおられるだろうなと。でもですね、そのライバル会社の時計会社がですね、それを見てですね、いやそうじゃなくて10時までしかない時計を作ったんですねだから面白いなと。で、これはですね、もっとゆとりが欲しいっていう人たちのために10時間だから、あと2時間はないものとしてですね、10時間で生活するという。そうするとですね、またそれも同じように飛ぶように売れてるっつって、で傾向をですね調べたら、25時間時計と10時間時計を買ってる人は同じ人だと人間っていうのはとっても不思議なんだなという、そういうふうにですね、まとめてあったんですね。で、もっと仕事をしたいっていう人と、もっとゆとりを持って送りたいっていう人が同じ人なんだ、そこに一番の問題があるという、そういうふうに考えて、私たちはもっと違う角度から人生を送らなきゃいけないという、そういう結論だったと思います。イエス様が弟子たちを派遣された時には、杖一本のほか何も持っていくなというふうに言われました。で、それを聞いた弟子たちは多分一生懸命に宣教したと思います。で、宣教する以上ですね、イエス様の言葉をそのまま忠実に守ると、きちんと熱心に他人に配慮しながら、しっかりと、しかも迅速に、これがですね、求められていることかなと思います。しかし本当にそうかなと思うんですね。その前にイエス様が何も持っていくなって言われているということは、全て神様にお委ねしなさいという、そのことをもってですね、その5つのことをやっていけという、そういうことじゃないかなと思います。ある時各周一先生がですね、神道のともにですね、信仰者と心の健康という、エッセイを書いておられましてですね、その題、サブタイトルがですね、いい加減の勧めだったんですよね。いい加減じゃなくて、いい加減の勧めですかね。で、この問題を取り上げられてて、真面目な人間ほど小さい時にですね、駆り立てられるような命令のもとに生きてきたんだという、そうだろうなと思ってですね、そのですね、大抵ですね、真面目な人は5つの事柄で駆り立てられていると。それは、完全であれ、努力せよ、他人を喜ばせよ、強くあれ、急げ。この5つがですね、小さい時からですね、何回も何回もですね、責め立てられるように言われてきたんじゃないか。で、そうやってこう考えていくとですね、 牧師なのの大抵真面目な人は多分そういうことなんだろうなと思いながら見るんですね。多分これに支配されて全力疾走してるからどうなるかっていうと燃え尽き症候群になるんだという、まあ、そういう話でした。まあ、あの親の言いつけを忠実に守ろうとする良い子の姿勢、その良い子がほとんど燃え尽き症候群になるんだ、まあ、そのことをですね、語っておられて、まあ、それに対処する、この5つに対処するにはどうすればいいかっていうと、いい加減にするという、それができるかどうかっていうことがゆとりだっていう、まあ、そういうことなのでしょう。まあその5つに対してここまでするとかこれだけで良いとか、自分が喜んで良いとか、自然に振る舞って良いとか、時間をかけて良いというおまじないを自分にかけなさいと、そうするとですね、燃え尽き症候群にはならないでしょうと、まあ、そういうふうに書いてありまして、まあ、信仰者の生き方もですね、そういう生き方をしないと信仰的な燃え尽き症候群になってしまいますよという、まあ、そういうことでした。まあ、それを読みながら、あ、そういえば今日イエス様がですね、イエス、さああなた方だけで人里離れたところに行ってしばらく休みなさい、一生懸命伝道して帰ってきた弟子たちに休めって言われている、休んでもいいのよとイエス様は言っておられる、まあ、これが何も持っていくな、神様に委ねなさい、そして神様にそう委ねてしばらく休みなさい、そこがやっぱり信仰者にとっては一番大切なところではないかな、まあ、そういうふうに思ったりもします。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。イエス様は宣教から帰ってきた弟子たちに対して休みなさいと言われました。休んでもいいとおっしゃっています。どうか私たちの人生の中で、ゆとりを持ち、神様に委ねる時間を一人一人が持ち、祈りつつ生活をしていくことができるように導いてください。今日も大江教会、元教会に集う信者求道者、牧師の家族と共にいて守り導いてください。また病の床にある人たち、悩み苦しんでいる人たちには、どうかあなたに全てを委ね、そしてあなたが共に寄り添ってくださるその御言葉によって固く立つことができるように導いてください。今日も癒しの御手をあなたが述べてください。今週与えられましたさまざまな恵みに感謝いたします。また今日も私たちに与えている働きがありますので、どうか聖霊の力によってそれを成していくことができますように導いてください。この祈り、主イエスキリスト御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。